エルサレム郊外のベタニア村の入り口で、主イエスは待っておられました。マリアがやってくるのを、すでにラザロが死んで4日も経っています。当時のこの聖書の世界では、人が亡くなったらその日のうちに葬式が執り行われて埋葬されたそうです。洞窟のように崖に穴を掘って、そこに亡骸を横たえ、入り口を大きな石でしっかりと塞ぎ、獣などに荒らされないように、また死臭、死の匂いが外に出てこないようにしていました。当時は死者の魂は死後3日間墓の周りにいるけれども、4日目になると肉体との縁は全く断ち切られてしまうとも考えられていたそうです。時はすでに4日目になっておりました。イエスが来られるとの知らせを受けて、いち早くマルタが主を迎えに出ました。弔問客でごった返す中をすり抜けるようにして、マルタは主のもとへと急いで駆けていく姿を私たちは想像することができます。主イエスにやっとお目にかかれて、マルタは、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうと言って嘆きます。もう手遅れとなってしまいましたと。しかしマルタは主を心から愛し、慕い、そして神から使わされてきた方だと、特別な方だと信じておりましたが、主はそれが復活ということに行き着くのだということを対話をして教えていかれます。そしてその上で改めてマリアを呼んできなさいと命じられました。マルタは家に帰り、悲しみに沈んでいるマリアの傍らに行き、そっと耳打ちをして言います。先生がいらしてあなたをお呼びですと。先生がいらしてというこのいらしてという言葉は、実は傍らに立つという意味の言葉で、私たちは先生がいらしたからといってさっと読み過ごしてしまいがちですけど、実はとても大切なキーワードです。イエス様が傍らに来てくださっている、あなたを呼んでいる、そう言われてマリアはやはり黙って立ち上がり、急いで村の入り口の主のもとへと向かいます。家にいた人たちはマリアが墓に泣きに行くのだろうと早合点して後を追いかけます。小走りに主イエスのもとへ向かうマリア、そして息を切らせてついに主のもとにたどり着いたとき、マリアは主イエスを見るなり足元にひれ伏していきます。いや、突っ伏すと言った方がいいかもしれない。足にすがりつくようにして言うのです。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。マルタと同じことを言っています。ああ主よ、手遅れとなってしまいました。 兄弟ラザロは死んでしまいました。マリアは泣きながら、シュースに嘆きと悲しみとを吐露しています。主よ、あなたをお待ちしておりました。あなたがおいででしたら、そのお力で、兄弟ラザロは死なないで済んだでしょうに。残念でなりません。悲しくてなりません。おそらくそう言って泣くマリアの涙が、主の足を濡らしたのかもしれない。そのマリアの泣き悲しむ姿に、一緒に来たユダヤ人たちも、やはり泣いていたという。マリアが兄弟ラザロの死によって打ちのめされ、悲しみに泣く姿をご覧になった主は、心に憤りを覚え興奮して言われた、とあります。私たちはここを読むときに、と首をかしげたくなると思うのです。心に憤りを覚え、憤るっていうのは怒ることですね。腹を立てることですね。心に憤りを覚え興奮して言われる。この憤りを覚えるっていう言葉は厳密に訳すと、聖霊によって激しく心騒ぐという言葉で、もともとはですね、あまりに強い感情、例えばそれが怒りであったり、あるいは感動であったりするわけですけども、そういう激しい強い感情がこう湧き起こってくる中で、まるでこう馬がですね、こう鼻をグーンと鳴らしていくような、そういう、こう音というんでしょうか、状態なんです。ですから私たち人間で言えばですね、もう心がもう激しく騒ぎいっぱいになった、うーんとこううなるような、あるいはこううめくような、そういうその激しい心の動きであります。興奮するとあるのも、心がかき乱され、あるいはこう動揺するという意味の言葉です。今日の旧約聖書の詩篇の冒頭に、私は心が騒ぎ、腹綿の裂ける思いがすると言われているのに通じます。憤りと訳されているのは、その激しい思いが愛する者をこれほどまでに痛めつけ、悲しませ、苦しめる者に対する怒りであります。それは死に対する怒りだとも言ってよいでしょう。ただ、マルタとマリアの悲しみに全身を揺るがせられ、心臓が激しく鼓動し、膨だと涙を流したこの主の様があるわけです。聖霊によってと言われています。それは単なる感情的、情緒的なものとしてではなくて、聖霊に突き動かされて、全身がこう震えて、腹綿が裂けるような激しい思いが、愛する者を苦しめ、悲しめ、打ちのめす相手に向かって燃え上がっているわけです。この憤りと怒りの相手とは死であります。使徒パウロは第一コリント15章のところで、復活のことを論じる中、旧約聖書のイザヤ書やホセア書を引用しながら、死に向かってまるで人間に、人に向かって語りかけるようにこういうふうに言うわけです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死というものの圧倒的な力の前に、どんな権力者も、どんな止める者も、一人の例外もなく、この死の力の前に屈服せざるを得なかった。その意味で死は勝利者であった。死よ、 お前は我々の前にその圧倒的な力を見せつけ、我らを屈服させ、勝利したつもりでいた。しかし死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法ですと続けてパウロは言う。死の棘として罪が我らを突き刺し、血しぶきを上げさせ、苦痛の叫びを上げさせる。今やマルタに突き刺さり、マリアに突き刺さり、死せるラザロに突き刺さる死の棘。その棘に刺されて痛み、うめき、悲しみ泣くマリアを見て、主はご自身も言葉にならないうめきを持って、そして深い悲しみを持って涙を流された。やはり使徒パウロはローマ書12章のところで、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいと教えていますが、ここにまさしく主は死の棘に打たれ、傷つき、痛み悲しみ泣く者の傍らにいまし、しかも共に泣いてくださる。その痛みを、その悲しみを主こそが共有してくださる。途方に暮れるその思い、言いようのない喪失感、涙にならぬ涙。主イエスは世に使わされたメシアとして、神の子として、そしてここにおいては特に誠の人として、土の塵よりなる我ら人の傍らにいましたも、そして共に泣きたも。ヨハネ福音書は冒頭より一貫して、救い主キリストは誠の神にして誠の人であると告げてきた。ここにある激しい憤り、そして涙を流して泣きたもう主は誠の人であった。主イエスがメシア救い主として誠の神にして誠の人であるとは、人間の頭では論理的にどうしても辻褄の合わないことを、福音書記者ははっきりと、これは事実がそうであったのだと報告している。人間として、心に偽りのある者、自分を偽る者が何故神の子であろうか。悲しみが悲しみではないなどという偽りは、我ら人間、普通の私どもにはあったとしても、神の子イエスにはない。悲しくないのに悲しいふりをする人間の偽りは、主イエスにはない。神より出たものでなしに、どうして真実の人間であることがあるだろうか。イエスは神の子であったからこそ、真実な誠の人であられた。真実な人間であったからこそ、主イエスは自ら神の子であることを私たちに表されたのです。この主イエスの姿に対して、ここでもユダヤ人の間に二つの意見に分かれていく、反応が分かれていく。一方には、主イエスがいかにラザロを愛していたかということを聞き取るものがあり、他方には、盲人の目を上げたこの人もラザロが死なないようにはできなかったのか、という。この後者の方は、それほど悪意ある言葉には見えません。が、実は彼らの関心は、主イエスがどれほどの能力者であるかどうかを測ろうとすることにあって、ラザロの死によって誰が、 どれだけ心を痛め悲しんでいるかということは眼中になかった。一人の人の死によって深く傷つき痛んで悲しんでいるものがあるのに、全く野じ馬化している。興味本位でしか見ていない。痛むものが目の前にいながらであります。一緒についてきたとありますから、物理的には近くにいたと言えるでしょう。しかし、この悲しみ痛むマルタやマリアの本当に傍らにいたかといえば、決してそうではありません。主は再び激しく憤られる。それはあの良きサマリア人の例えで、強盗に襲われて傷つき倒れている人の傍らを見て見ぬふりをして知らん顔して通り過ぎていく祭司やレビ人のように、ここで主イエスがラザロを死なせないようにはできなかったのかと言って、自分たちの関心事だけしか頭になく、何時の隣人を愛せよという神の重大な掟をないがしろにする者たちのその姿に、再び主は激しい憤り、憤怒に駆られている。身を震わすような激しい憤り。しかし、そのような彼らを責めて非難することより、今死の名前より解き放たねばならないものがある。その悲しみの縄目より解き放たねばならないものがある。主は墓穴の前に立ち、その石を取り除けよと命ずる。誠に権威ある言葉であります。死の現実が立ちはだかっている。マルタがそれを代弁する。主よ、四日も経っていますから。もう匂います。匂いほど理屈抜きにその現実を生々しく伝え教えるものはないかもしれない。例えば、私たちはフィリピンのスモーキーマウンテンと呼ばれるゴミの山で、最も貧しい人々がそのゴミの山に入り、捨てられたものの中から少しでも食べるもの、売ってお金になるものをかき集めていく、そういう姿がある。私たちはテレビのドキュメンタリーやニュースでその状況を目にし、そしてその悲惨さ、その厳しい現実を、その画面を通して、その番組を通して、そこに登場する人々の言葉やその表情、時には怒り、あるいはうつろな目をし、あるいは悲しみ泣いていく。そういう映像をそのテレビの画面から私たちは見て、知って学ぶことができる。あ、なんと悲惨な厳しい現実があるのだ、あるのかと。しかし、そこの空気を吸い、そこの匂いを嗅ぐことはできない。当然であり、当たり前であるといえばそうなのですが、理屈でその現実を頭の中に収めることと、全身全霊をもってその現実を受け止めることとは随分違う。全身全霊をもってその現実を受け止めるというときには、もちろんありとあらゆる手を尽くしてその情報を入手し、それを理解し受け止めようとしますけれども、やはりその場に身を置く、その場の空気を吸う、その場の匂いを嗅ぐ、そしてその手で触れていく、実に原始的な感覚的な認識と言われるであろうが、しかしそれを通して特に厳しい現実を目の当たりにしたときに、 理屈や理念だけが一人歩きしていかない現実認識というものが初めてそこに起こっていくのではないでしょうか。ここでマルタはもう匂いますという、それは誠に厳しい現実、死によって生きていた肉体が腐敗していく、それはおぞましい死の勝利の匂いであります。死が勝ち誇って放つ匂いであります。それに対して主は言われる。もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかと。主を信じよう。それは誠の人にして誠の神なる主を、誠の人として激しい憤りを持ち涙を流したもうこのお方は、同時に誠の神として死に勝利したもうお方であるのだと。神の栄光、それは絶対的勝利者であるとされていた死に対する神の逆転勝利だ。それを信じなさい。そうすればそれを見ることができる。さらに主は祈っていかれる。神の子として、まことの神としての力を発揮するにあたって、父なる神との深い交わりと信頼があるということを祈りを通して周りの人々に、弟子たちに分かるようにされた。そしてこれから行われるまことの神としての、死に勝利される御子メシアとしての力を表すことは、死に完全に屈服させられている人たちが、人間というのは死んでしまったらおしまいであって、もうその先は無でしかなく、それがこの世界であり、人間の運命なのだと思い込んでいる人たちに、そうではないんだ。パウロが旧約を引用していったように、死よ、お前の勝利はどこにある？お前はこの神の子イエス・キリストの勝利に飲み込まれていくのだ、ということをこのラザロの奇跡を通して信じるようになるためだと言われる。死の棘に傷つけられ、痛めつけられ、悲しみに沈んでいる人に、キリストが大声を出して、ラザレよ出てきなさいと、まさにその声によって、そして、やがて復活の朝、弟子たちを呼び、私だ、と手を差し伸べられた、その声によって、死の棘は折られてしまうということを信じるように。棘が折られるということは、罪が許されるということ、罪許されて生きることができる、死の支配に怯えることなく生きることができる、そう信じる世界をここに主は先んじて見せようとしておられる。神の栄光とはなんと深い愛に満ちたものであることか、それを見せようというのです。主は言われる。ラザロ出てきなさい、大声で叫ばれた。洞窟の墓穴の闇の中から布に巻かれたラザロが起き上がり出てきた。完全に死んで、 朽ちていく匂いまでしていたはずのラザロが、この出来事に人々はそれこそ恐怖におののいたのではないでしょうか。この情景を脳裏に思い浮かべていくときに、それを目の当たりにしている人々は恐ろしさのあまりに震え上がったのではないでしょうか。しかしは、ラザロを巻いている布をほどいて行かせよと言われて、あっさりとこのラザロの出来事は閉じていってしまう。この出来事、この奇跡はやはりあくまで印です。ラザロはこれで永遠に生き続けたわけではなく、やはり再びこの地上の命を閉ずる時がやってきているはずです。ラザロが完全に死んで匂いを放つようになっているところから、そこからでも死の縄目を解き、命へと呼び起こしてくださる方、この奇跡は十字架と復活を指し示し、シュエスが十字架に釘打たれ、苦しみ悩み痛み、そしてついに死んで黄泉に下られ、三日目によみがえらされていく、あの十字架と復活こそ絶対的な勝利を誇っていた死が敗北し、十字架の勝利、復活の勝利が信ずる者すべてに与えられることになったというのです。この神の子なるメシアが十字架と復活をもって死に勝利されたということは、やはり単なる理屈ではありません。今聖霊において、あのマルタ、マリアの傍らに主がいてくださったように、御霊をもってして我らの傍らにいてくださり、我らの首輝きを共に追っていてくださる。私たちの罪のゆえの痛みと悲しみを思いやり、憤怒のうめきを上げて共に泣いてくださる。私たちは立ち打ちできない死の壁を打ち破って、眠れる者を常しえの命に呼び起こしてくださる。愛する父、愛する母、愛する友、愛する我が子、愛する夫、妻を、そしてやがてはこの私をも、圧倒的死の支配、それは愛する者をその死に囚われ、奪われて、交わりを断ち切られていった者たちが負う悲しみと痛み、たとえ月日が経ち、一年が過ぎ、三年が過ぎ、五年が過ぎ、十年が過ぎ、二十年が過ぎ、五十年が過ぎようとも、深い痛みと悲しみを、なお呼び起こしてくるこの死の支配が、まるで勝利を歌うかのごとくに、私たちを悲しみへともう一度引きずり込もうとしていく。しかし、このラザロの御言葉は、主は主イエスの勝利に飲み込まれたのだ、死は敗北したのだ、そして必ずその愛する一人一人をこのラザロのように呼び起こしてくださり、私たちとの交わりの中に返してくださる。そのことを共に信じようではありませんか。そこに 深い愛にあふれた神の栄光を信じて見出そうではありませんか。まことの人にして、まことの神なる救い主イエスが、我らの傍らにいてくださり、どうしても悲しみがぶり返し、あまりの辛さに涙がこぼれ、泣いていくときに、きっとその傍らで主も、うめくようにして、共に泣いてくださり、涙を流してくださっているでありましょう。そして、さらにそこから立ち上がって、石をのけよ、ラザレよ、出てこい。この力強い勝利の言葉を、私どもの愛するあの者、この者のために、そして私たち自身のために走ってくださる。だから、恐れず、迷わず、まっすぐにこの方を信頼し、この方と共に生きる幸いを心から感謝して、新しく歩み出していきたいと願うのです。